フィリピ信徒への手紙3章12節から21節までを朗読いたします。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。だから私たちの中で完全なものは誰でもこのように考えるべきです。しかしあなた方に何か別の考えがあるなら、神はそのことを明らかにしてくださいます。いずれにせよ、私たちは到達したところに基づいて進むべきです。兄弟たち、皆一緒に私に習うものとなりなさい。またあなた方と同じように私たちを模範として歩んでいる人々に目を向けなさい。何度も言ってきたし、今また涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。彼らの行き着くところは滅びです。彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことのできことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。本日は天国に国籍のを持つ者として暮らし、イエス様を知らない世の中とイエス様の橋渡し役になっていきましょうというお話です。使徒パウロがこの手紙を書いてから300数十年も経つと、当時のローマ帝国は東西二つに分裂します。やがて西ローマが滅亡する中、反対側の東ローマはさらに千年間生き延びることになります。この東ローマが原動力となって、ヨーロッパ諸国はキリスト教を信じるようになっていきます。これら東と西両方のヨーロッパに最初に足を運んで福音を告げ知らせたのが使徒パウロでした。3章11節の通り、パウロは自分が死者からの復活に達したいと心から願っていました。次の12節では、まだ自分は復活に達していないと告白しています。ですから本文13節で、なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けると伝えています。先ほど申し上げたごとく、パウロは近代のキリスト教社会の土台となる諸々の教会を2000年前に設立した巨大な功労者でした。この手紙を書いたとき、すでに莫大な貢献をなさってしていましたけれども、そんな業績はすっかり忘れて、後ろのものを忘れて前のものに 全身を向ける、ゴールに向かって全身を傾けていたことがわかります。2章で私たちが見た通り、パウロはユダヤ人の、すみません、3章前半で見た通り、パウロはユダヤ人のエリート中のエリートでしたけれども、それもすっかり忘れてゴールに向かって全身を傾けていました。私たちにも周りの人に自慢したいような働きの成果、家柄の良さなどがもしかしたらあるかもしれません。しかし大切なことはその満足に浸ることではなくて、今に集中し神様のくださった目標に向かって全力を傾けることです。また他方でパウロはまだ信じていなかった時に信者であるステファノの暗殺に加担しました。それも忘れてゴールに全力を傾けていました。私たちにも人には言えない失敗や罪があるかもしれません。そのことで自分を責め続けてはいけないのです。イエス様の血潮が私たちをすでに清めてくださっているからです。今に集中し神が指し示されたゴールに向かって進んでいくことが大切です。14節、目標を目指してひたすら走ること。といってももしかしたら信仰が足りないかもしれません。目標は示されたのにそこに行って本当に何があるんだろう、疑いがあったり、いや自分にはそんな力がありっこないよ、自己否定に走ったりすることがあります。でも主イエスは言われました。求めなさい、そうすれば与えられる。ゴールを目指すには愛が足りないかもしれません。でも主イエスは言われました。求めなさい。心が渇いて今苦しんでいるかもしれません。主イエスは言われました。聖霊を受けなさい。自分がダメな人間だと思うことがよくあるかもしれません。でも神様はそうは考えていらっしゃいません。一人息子イエス・キリストを十字架につけてまであなた方を買い取ったのだから、あなた方一人一人は極めて尊いと神は私たちのことを捉えてくださっています。なすべきことはただ一つ、目標を目指してひたすら走ること。自分に足りないものは自分を責めたり罰したりすることで解決するのではなくて、神様にねだり求めることで解決します。17節、兄弟たち皆一緒に私に習うものとなりなさい。使徒パウロは福音を掴んで自分のものとすることによって、それを毎日の生活に生かすことによって人々を神様の救いにおびき寄せることができました。ところがユダヤ人の教師がやってきて、いや私たちユダヤ人は他の民族よりもずっと優れているんだ、私たちのように神を信じれば救われるんだというふうにわざわざフィリピの教会にまで来て訴えたわけです。ユダヤ教を信じるときには割礼を受けなければなりません。しかしそれは嘘の教えでしたから、 そんなユダヤ人の教師ではなくて、私パウロに習いなさいと手紙でパウロは記しました。18節、今も涙ながらに言いますが、キリストの十字架に敵対して歩んでいる者が多いのです。これらユダヤ人の教師以外にも、もっともらしいことを吹聴して教会の人たちを翻させようとする方々がありました。例えば、すでに魂は救われているのだから体は何をしてもいいというふうなでたらめを教える方々も当時ありました。今日であれば、キリスト教と直接関係なかったとしても、先祖の供養が不十分だからたたりが起こるかもしれない、いやもう起こっている、それを防ぐためには300万円で壺を買いなさいなどという教派もあります。手相占いとか星の動きを元にした占いもあります。他人の名前を見て運勢を占う人たちもあります。お寺や神社が同じ神様が持つ別の顔に過ぎないという考える人もあります。インドであれば、自分たちが人間になる前には前世は猫だったとかカエルだったとかという考え方もあります。救いに至るためにいろんなことをいろんな人が提案します。しかし問題は、いずれもキリストの十字架に敵対して歩んでいるというところです。もっともらしい考えに見えても、行き着くところはイエス様が開いてくださった救いの道からそれていってしまうのです。私たち教会の中では、一番危ないのはキリスト教の顔をしているのに、実際にはイエス様の十字架と敵対してしまうような教えを言う方々です。2000年前はユダヤ教の割礼を受けなさいというのがその一つでした。そして19節、彼らの行き着くところは滅びです。愛情のかけら一つほどもない暗闇の中で苦しまざるを得ない、そういうところに彼らは行くのだとパウロは断言しています。19節後半、彼らは腹を神とし、恥ずべきものを誇りとし、この世のことしか考えていません。その人たちは自らの欲望に振り回されて、永遠を見つめる目がないと教えています。さて、江戸時代の終わり頃に、西洋から日本に大勢の西洋人がやってきました。でそういう白人さんたちが町に来ると、そこは黒山の人だかりになって、彼らが泊まるところに人が集まって、こう隙間から窓からこう覗こうとして、いろんな人が集まって大変なことになりました。戦後も同じようで、私たちの中での欧米人に対する憧れは途絶えることがありませんでした。彼らの方が生活水準が高くて、文明を携えていて素敵だという考えがありました。逆に私たち日本人が外国に出かけていくことによって、彼らと同じような立場になることもあります。例えば行き先がアジアであれば、男性がにやかにモテ始めるのです。日本から来たというだけでちょっとチヤホヤされます。人間の背後には、その人が 属する国が持つ文化、経済、国際政治の力が人間の背後にはあります。パスポートが持つ力さえあります。日本のパスポートを持っていると世界どこにでも行けるというふうに東南アジアに行くと言われます。国内では普通の人であってもアジアに出かけると輝ける貴公子に変身してしまう。その人の所属する国の力が水戸黄門の御門のように働くからです。地中海世界におけるローマ人は日本のパスポートを持った日本人以上に強力で輝ける素敵な存在として受け入れられていました。彼らはローマの市民権を持っていました。ローマ人の服を着てローマの言葉ラテン語を話していました。ローマ人として海外で過ごす彼らの姿は文字通りプリンスとかプリンセスのように受け止められていました。五光が差すような方々です。で、当の本人たちもその気で生活をしていました。その多くはローマの軍人さんたちでした。12年間勤め上げた後退役した方々、彼らが若い頃軍人として過ごした地域に本人がそのまま残って退職金の代わりとして土地を受け取ってローマから家族を呼び寄せて悠々自適の生活をエンジョイしていました。高い生活水準と文化水準、そして免税などの特権ももらっていて現地人からある意味憧れの的として生活をしていました。特にこのフィリピンの町はマケドニア人の地域にあるローマの植民都市でしたから、そんなローマ人がわんさと生きていたわけです。彼らは外国人であったにもかかわらず一挙手一投足ローマ人としての生活を貫いていました。使徒パウロが本文の二十節で本国は天にあるというふうに記したときに、まさにそのローマ人のことが念頭にありました。フィリピンの町の人たちはみんなよく知っていたわけです。パウロはフィリピンの教会員に天国に国籍がある人間として生活をしなさいと勧めました。目に見えないイエス様の素晴らしさを自分の生活を通して証しして過ごしなさいと勧めました。今でいうグローバルスタンダードではなくて天国のスタンダードを持って握って地上の生活を歩みなさいと勧めました。隣にいるローマ人がローマ人らしく生活するように、自分たちは天国人らしく生活しようと呼びかけました。ローマ人、天国人、両者にはちょっと違いがありました。フィリピンの町はもうすでにローマ帝国に征服されて久しかったわけですけれども、イエス様のご支配はいずれやってくる、まだ実現していない。新天新地に行くまでしばらく時間がある、そういう状況でした。続く二十節の後半はそのイエス様のご支配の到来を、完全なるご支配の到来を約束しています。そこイコール天国から主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。来臨されるイエス様はおとなしい方ではなくて軍事的な大将軍でいらっしゃいますので、巨大な軍事力を携えて地上を問答無用で征服されることになります。 信じている人たちにはそれが救いと慰めになりますけれども、信じていない方々にとっては恐ろしい出来事になります。旧約聖書でも主の日として恐れられていました。しかしその時私たちは恵みを受けることになります。戻って3章9節の通り、私たちには信仰に基づいて神から与えられる義があるからです。義というのは神様との正しい関係、身内のものとされる意味です。福音を信じて神様の恵みに自分を完全に明け渡したので、イエス様がなさった御業がなんと自分の手柄だと神様に思ってもらえる、そういう祝福が私たちの内側から起こっています。私たちは神の身内となって安全なところに引き寄せられる。それに対してイエス様を信じていない方々、もしくは十字架に敵対する教えを吹聴して回っている人たちは滅びると19節で記しています。この滅びは人生が終わった後、地上の生活が終わった後、さらにもう一度滅びを、もう一度破滅を味わうことになるという深刻な滅びを指しています。21節、キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって私たちの癒しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。イエス様が再臨されると私たちの体は病気をしたりするような、年を取ってシワができてくるような、シミができてくるような体ではなくて、イエス様の復活のイエス様と同じ栄光の体に変えられる、素晴らしい約束、ゴールを突き抜けた瞬間もらえる賞がここに示されています。21世紀の私たちが住むこの社会には十字架に敵対して歩んでいる方々が全体の90数パーセントを占めているところです。世間では日曜にわざわざイエス様を礼拝に行くなんかよりももっと楽しい過ごし方があるというふうに思われています。映画を見たり買い物をしたり、おいしいものを食べたり、お酒を飲んだり、ディズニーランドに行ったり、しかしどれも表面的な満足にで終わってしまうものばかりです。ストレスの発散にはなるんですけれども、魂の奥底が神の愛で恵みで満たされるということが起きません。そんな上渇きに気づいた方々が、虚しさに気づいた方々が、頼りたいと思う相手がいるものです。それがなんと罪を許された解放感と喜びに満たされている私たちのような人たちです。天国に国籍を持つ者として毎日を過ごしている私たちは、すでに社会に対して立派な証を立てて過ごしています。そのような私たちが天国の国籍を握って毎日生きていく中で、イエス様を知らない方々と救い主でいらっしゃるイエス様を橋渡しする貴重な働きを果たしていくことになるのです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。ローマ人が地中海諸国において、属州において輝かしいプリンスやプリンセスに見えたように、私たちもあなたから受けた 恵みを握りしめ、自分たちの国籍が天にあると固く信じて毎日を過ごすとき、我知れず福音の証を立ててしまいます。世の中には本当の心の満たしと体の復活とを切に求めてうめいている方々が多数あります。どうぞ私たちを用いて、その方々が共にイエス様を受け入れることができるように、あなたが働いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。